クロニクル。おはようございます。2024年3月26日火曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの新井里奈です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。先週、脳にチップを埋め込んだという治験者の様子がイーロン・マスク氏率いるニューラリンクから動画で公開されました。同社はこれまで脳とコンピューターをつなぐインターフェースを開発してきましたが、今回こうした治験者本人の様子が伝えられたのは初めてです。動画に出てきたのは29歳男性。8年前、ダイビング中の事故によって肩から下が麻痺した状態だったものの、今年1月、ニューラリンクのインプラント手術を受け、動画では考えるだけでパソコンのカーソルやキーボードを操作している様子が紹介されています。この男性は事故以来、パソコンでチェスゲームをするのが趣味だったそうなんですが、今は考えるだけで駒が動かせるということです。驚くべきイノベーション。懸念点はあるものの、こうした技術の進歩で文字通り、この男性は私の人生を変えてくれたとコメントもしていました。一方でこうしたイノベーションが取り締まられるケースもあります。今日はそうしたニュースをここから取り上げます。先週、アメリカ司法省がテック大手のアップルを反トラスト法、独占禁止法違反の疑いで提訴しました。訴状によりますと、アプリストアにおける支配権を利用して他社を排除したり、自社の決済機能 Apple Pay を優先させるため、他社の決済技術を使えなくなるようにするなど、スマートフォン市場を独占して競争相手を抑圧しているとしています。ガーランド司法長官は記者会見で、Apple の独占は経済の基盤である自由で公正な市場を脅かしている。アップルをこのまま放置すれば、スマートフォンでの独占を強化し続けるだろうとコメント。また、アップルは法律を違反することで市場での独占を維持しているとも批判しました。今回の訴訟、司法省が目指す目的とは、スマートフォン市場の開放です。訴状にも、アップルの反競争的かつ排他的な慣行からスマートフォン市場を開放し、競争を回復させることで、消費者に対するスマートフォン価格を引き下げ、開発者に対する手数料を削減し、将来のイノベーションを守ることを目的としているとあります。ただこれに対しアップルは争う構えを見せており、司法省が訴訟に勝てば、人々がアップルに期待するテクノロジーの創造が損なわれるとして、裁判所に訴えを却下するよう求める予定です。さて、当局からテック大手に向けられた取り締まり。またかという印象かもしれません。実際、バイデン政権下ではこれまで、アマゾン、グーグル、フェイスブックを傘下に持つメタも提訴されており、今回のアップルを合わせると、GAFA 4社すべてにメスが入ったことになります。こうした当局の動きは、実は政権をまたいで続く大きな流れです。前トランプ政権下、2019年にアメリカ司法省は GAFA に対して独占禁止法違反を視野に入れた調査を始めました。その後、現政権に代わった2021年、国内市場の競争促進のため、バイデン氏が大統領令に署名。反トラスト法執行強化の焦点として7つの市場が当時挙げられました。中には医療、銀行、農業などとありましたが、その中にもあったのがテクノロジー分野。ここがまさに、ここ数年で相次ぐテック企業への提訴につながるスタート地点とも言えます。では今回のアップル提訴のタイミング。もちろん11月に行われるアメリカ大統領選を睨んで、調査段階から提訴という具体的な一歩を踏み出したという点で、成果としたいバイデン政権の狙いもあると考えられています。が、実際の結果はいつ出るのかと言いますと、そもそも調査が始まり提訴までにおよそ5年、そしてここから裁判に持ち込まれて消費者やアプリ開発者に対する何かしらの変化が起こるまでには数年かかる見通しです。なので一歩踏み出したという成果は出ても、具体的な成果の刈り取りというのは次期政権以降の見立てとなっています。では勝算はと言いますと、独占的な慣行だという証明がどこまでできるかが焦点となるわけですが、 やはりここはハードルが高いのではという専門家の見方をニューヨークタイムズは取り上げています。ここで引き合いに出されているのが過去の裁判です。これは今回アップルに対する訴状の中にも何度も出てきている1998年クリントン政権下で進められてきたマイクロソフトに対する独占禁止法訴訟です。この訴訟は司法省がマイクロソフトに Windows の OS にウェブブラウザを抱き合わせることでブラウザ市場で不当な利益を得ていると訴えていたものなんですが、ニューヨークタイムズによりますと、当時のマイクロソフトの Windows、インテルベースのパソコンの8割以上を占めていたということですが、今回の iPhone の場合、昨年末時点ではアメリカでのスマートフォン市場 64% 程度ということです。また、テクノロジーの進歩の速度は、当時の90年代と比較にならないほど早く、実際 Apple の裁判が終わる頃には、スマートフォン市場自体が様変わりしている可能性も大きいと指摘します。仮に Apple に対して判決が下った場合でも、影響は限定的になるのではという見方です。今回、GAFA4 社すべてにメスを入れた形となったバイデン政権。裁判までのアップデートにも注目ですが、次期政権となった場合、どこまで引き継がれるのか、ここも長い目で注視されるところとなりそうです。ということで、今回、アメリカ司法省によるアップルの提訴を取り上げました。実は私も数年前、Android から iPhone にスマートフォンを変えました。その後パソコンもですね、実はとある不具合が多発していまして、原因を突き詰めると Mac の方がいいということが分かり、変えることとなりました。なので現在はどちらも Apple 製品を使っているんですが、確かに同じ会社のプロダクトの方が何かとスムーズというのは実感していまして、ただ、アップルがそこには見えない排他的な動機があったのかどうかというのは裁判となれば今後争われることとなります。リスナーさんももしかしたら身近なアイテムかもしれない iPhone、 数年後どうなっているのか気になるニュースです。ニュースコネクト、お相手は新井里奈でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X、旧 Twitter に投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。